The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロウです。
それでは、前回もですね、
はい、
ニュアンスのワークライフシリーズというのをお話ししていて、これね、毎回ガジロウと事前にいやこれ1回ぐらいで終わるかもねみたいな話をしつつ必ず2回になるもしくは3回になるみたいなことを繰り返しているので、まあ1回で終わるんじゃんっていうのを実現したことがないっていうね、
はい、
いうところで
いやいやけど、まあそれは前回で言ったらその名刺ケース一つであんだけこだわりあったらそれは終わらないですよ。
もう機会があったら名刺ケース売り場行ってもらうと分かるんですけれども、うん、基本的にはね、素材とか革でもなんかこういう色の革とかなめしたのがこうとか、そういう素材感だけでやってて構造とかっていうのに手をつける名刺ケースってもうほとんどない、
うんうんうんうん、
だからなんかここになんかこう考えてもう一回再設計してみようとかいうのが、うん、世の中に本当にあんまないんだよね、うん、まあ、ないからこそ作るんだけれどもね、
うん、
なので欲しいけれども売ってないなっていう時に作るっていうことができるのは、前回お話したような仕事とライフっていうのがまあくっついているからこそ、欲しいものを作ってたらそれが仕事になるよねっていうのは、すごくプロダクトを作ってる人たちとしては幸せな仕事をしてるなっていう感じはしますね、
うん、もう本当贅沢ですよ ね、
そ う、 ね、
そういったものに出会えていること自体が、
うん、そうそうそう、うん、ということで今回、ワークライフシリーズの続きとして引き続き製品の話をさせてもらおうかなと思います、はいはい、次ですね、名前はキャディ、
はい、
これは僕が記憶しているところではパルタさんが作りたいっていうことで作ったもので、
うん、
前回やったフリップボックスも収納ボックスなんですけれども、こっちはねどちらかというと小物を入れる収納ボックスです、うん、簡単に言うと、
はい、
ただまあ当然ですけれども、まあ、テントと僕と作るニュアンスのシリーズで、うん、何でもない製品っていうのができるわけがないと。
そうですね。
まず構造側ですね。これもちょっとね、うん、申し訳ないんですけれども、なかなか言葉で表現するのが難しいので、
うん、
できればウェブページを見ていただくといいんですけれども、
うん、
パッと見は円柱の箱です。う
ん、はい。
上から見るとまん丸で、これは上に蓋がありまして、これはちょっとそのさっきのフリップボックスとは違って蓋を開けるんですけれども、
はい、
これも一応蓋といっても簡単に片手で開けられるようになっているので、ただ上に乗ってるだけなんですよ蓋が、うん、もちろんちゃんと設計してあって台座というかね、その箱の受け皿に対してぴったりに作って上の蓋なんですけれども、横にずれて落ちちゃうようなこととかは絶対ないように設計はされているにせよ、止まってないのでそのまんま開けることができます、
うん、
で開けて中に何を入れるのかって言った時に、この時もよく出てくるのがケーブルとかですね、
はい、
ちっちゃいモバイルバッテリーとか充電器あたりを入れる。で1個目の工夫としては中に間仕切りがあって、
はい、
上からの写真がウェブページにあるので見ていただくと左右に分かれていて、はい、これ左と右が間仕切りを 広げてるか開けてるかの違い
なんですね。
でただの箱だとそのケーブルとか入れると余計ぐちゃぐちゃしちゃうんですよ。
いやこれは伝わりづらいですね。すごいけどこれは確かになるほどね。4分割か2分割かを簡単に変えられるんですね。
そう、そうなんですよ。まあ2箇所引っ張って取り出せるその間仕切りがあって、
はいはいはいはい、おもろいおもろい。
で全部を一部屋にすることもできるし、
はい、
片っぽだけ開けてやることもできるし、あの両方開けると4部屋になるみたいな形のものがあるので、はい、間仕切りがもしね あってケーブル最適ですっても、うん、そこによりちょっと大きいの入れたいっていう時に入んなくなっちゃうので、
うん、
どっちもできるいうことができるようにしようというので、入れるものは人それぞれなんでそこに合わせてね変化できるっていうのが一つ目の大きな工夫で、
なんかキャンプ道具好きな人とか好きそうですねこういう工夫。
ああそういうこと？
なんかこう二通りの使い方があったりとかが簡単に一瞬で変わるわけじゃないですか形が。
はいはい。
めちゃくちゃおもろいですね。
でこれの欠点として縦長なんですよねこのボックス、はい、大きければ前回お話ししたフリップボックスを使ってもらうんだけれども、
うん
うん、じゃあちっちゃいものを入れようった時に何入れんだろう実際、うんうん、考えた時に、まあ、さっきのようにケーブルとかちょっとちっちゃいバッテリーとかそういったものはじゃあ上側に入れましょう、
うん、
でも実際は SD カードとか、
はいはい、
ボタン電池とか乾電池とか、はいはい、なんかちっちゃいものはちっちゃいものでちょこちょこあるよね、
うんうんうん、
こういう円柱型のその縦長のものって欠点はちっちゃいの入れると取り出しにくいんですよ。
あ確かに
上までいかないからその箱に対してなのでこいつは下側にちっちゃいものだけ入れるトレイがくっついてる、
うんうんうん、
でなかなか分かりづらいんですけど、
そうですね、
こういう弁当箱もあるんですけど、
ほら、ね、
ご飯と、はいはいはい、おかず入れるところが分かれてるような、はい、そういう形で上下、うん、違う高さのものを入れられるようになって、
うん、
で下側はまあ小物入れられるんだけれども、うん、上からこの基本は乗せとくだけなんです、
うん、
だから上のボックスボックスを真上に持ち上げると下のトレイが残ってる状態になるんです、
うん、
なので出しやすい、
うんうんうん、
でも持ち運ぶような時とかどうするのっていうのもあるんで、
うん、
上のボックスを回転させるとロックされるような機構になる、
はいはいはい、面白い面白い。
なので持ち運ぶ時はそうすると上と下が合体した状態になってる、
はあは
あ、だけど普段は位置固定だったらあんま必要ないんで、
うん、
あの回さなければそのまんま上に乗ってるだけなんで、ちょっとじゃあ電池取ろうっつったら上の箱を開ければいい、
うん、
で上の方の部屋も最初に言った通り蓋が乗ってるだけなんですぐ開けられるというような構造になってるんですね、
うん、
結構便利な小物入れになってますとっていうのが構造上の話ですね。
はい。
で、次はデザイン上っていう部分ですね。うん、で、2つあって、1個目はちょっとそんな大したことはないんですけれども、これ、ニュアンスのタグがついてるんですよ。
ああ、確かに。
これ布のタグが。
はい。
で、これって外側の円柱のプラスチックに穴が開いていて、で内側からこのタグの生地を出して、で内側で止めてるんで、
うんうんうんうん、
これって生産するときはめちゃめんどくさいん
だ。確かに。
だから普通はやらないんだ、
はい、
ただの円柱よりは
なるほど、
このタグをつけることでこのニュアンスの統一感というか、
うん、
実はその前回話したフリップ三兄弟も実はタグみんなついて
るね、うん、
とかっていうのは一応タグつけられるやつはタグしっかりつけようっていうので、このプラスチックに穴開けるのが結構大変なんですよ。穴開けるとかまあもともと開いてるんですけれども、こういうのをわざわざ作るのは コストアップにしかならないので普通はやらないんですけれども、うん、ここはデザイン上やりたいっていうこともあってつけてます、うん、まああと2つかな、うん、大きいところとしてこれね製造業というかこういうプラスチック製品を作ったことがある人しかわからないと思うんですけれども、
はい、
この製品は円柱になってるんですよ。
はい、円柱、はい、
でプラスチックを作るのに、うん、こういう円柱状になっているものっていうのは基本的にはないんです。プラスチックを作るのに金型を作るんです。
はい、
で円柱のものっていうのは金型に入れて金型から取り出すときに円柱で縦がまっすぐだと金型から抜き出せない。
おー、なるほど。
これちょっと難しい話なんですけれども、はい、要は完全にまっすぐだと勾配がね、うん、勾配というかその曲がってないと、うん、はいはいはい、傾いてないと金型にずっとくっついた状態になっているので抜けない、
うんうん、摩擦が大きすぎて、
大きすぎてというか擦れちゃう。
はいはいはい。
こういうものは基本的に抜き勾配っていうちょっと技術的な用語があるんですけれども、
うんうん、
まあテーパーといってね、傾斜が必ずかかる。抜き勾配を作らないために金型をガチャッとずらして抜くようにしてる。
は
い、
うんうん、
それなんでみんなやらないかっていうと跡が残っちゃうからだよね。で跡残ると製品として基本的には許されない、
うん、
だから内部パーツだと全然ある話なんだけれども、あの外では使われないんだよね、うん、そういうのは、
うん、
でこいつはそのスライドの跡はあるんですよ、残ってるんだけれども、ここがポイントで、このスライドが残っちゃっている普通だったら売り物にならないそのものを外側の部分を研磨加工して、
あーなるほどなるほど、
まん丸だから、はいはい、この研磨加工をすることによって最初から傷がついて、ぐるぐるっと、
はいはいはい、
でそこに合わせて素材がちょっと石の粉を混ぜてる、
はい、ほうほうほうほうほう、
そうすることによって普通のプラスチックに見えないんですよ。
あーなるほど、ちょっと陶器っぽい、
もう質感がそう陶器っぽいでしょ。
確かに
触るまでは陶器じゃないかって思うぐらいの、
なるほど、
ね、質感なんだよね。
はははは、
高級感があって、
すご
でもそれがさっき言った金型をスライドのその跡をなくすことができて、でこのちょっと陶器とかそういうざらついた質感を出すことによってわからないように、でもそれが味になるように作られているんだよね。
いやけどこのこだわりって今の説明してくれたまっすぐの円柱ってなかなか無理だよねっていうのを気づいてる人からすると、うんうん、これまっすぐでやってんだって気づいてくれるってことですよね。めちゃめちゃニッチな人に気づいてもらえるこだわりですよね。
でも美しさは美しいじゃん、は
い、あーなるそっちが先なんだ。
さっきちょっと言ったようにゴミ箱とかっていうのは必ずどっちかが大きくてどっちかが小さいので、うんうん、でもこいつはもう上と下がストンとまっすぐなんだよね、
うん、
なんで普通はこれスライドだなってなるわけ。さっき言った通り、うん、プラスチック製品を作ったことがある人からすると、うん、あれでもこれなんかどういうことっていう風に普通はなるわけ、
うん、そうですね。
でそこに普通はプラスチックの製品をその金型から出した上で研磨するって絶対やらない、
うん、手ますもんね。そういう形の
基本その人でしかできないしね、
うん、
研磨機に自分でガーッとかける。
ああそうなんですね。
そう、だから一個ずつ全部仕上がり違う。その研磨機にかけてる人の手加減次第だから。
はいはいはいはいはい。
だからその普通じゃないプラスチック製品の常識って、
うん、
基本的に金型作ってプラスチックで作るのってのは全く同じものができるために金型作って同じものを作って
る、ね、確かに確かに。
だけれどもそういうプラスチック製品は好きじゃなかった、
うん、
やっぱ質感とその有機物のような一個一個ちょっと違うっていうのが良かった、
はあ、
っていうので石の粉を混ぜた樹脂を使ってなおかつ削りを入れるっていうことで質感本当にいいね。もうプラスチックって思わない。
そうですね、うんうん、
っていう感じがこのキャディなんで、わかんない人からすると別にねその芯の円柱であってもまあそうなのっていう感じなんだけれども、うんうん、わかる人からするとすごいし、プラスチックでこの質感を出すっていうのは、まあ、なかなかできないんで、
はい、いいっすね。なんか、
はい、次がコロニーですね、
はい、
製品で、まあ、コロニーも素材は同じものを使ってるんですね。ちょっと石の粉を混ぜたもので質感はすごくいい。やっぱり本当にずっとプラスチックの普通のこうツルツルのものは嫌だなっていうのがあったんで、プラスチック感を出さずに佇まいというかね、置いてあるだけでもかっこいいじゃんみたいなものをやるために、うん、このキャディとコロニーは同じ素材を使ってます、
うん、
でコロニーはやっぱり充電するもの増えてるよね、
うん、
やっぱり充電するもの増えてる中で1個の充電器と1個のケーブルと1個の充電されるデバイスがボロボロ並ぶの嫌だなというのがあって、うん、例えばだけれどもスマートフォンがあってタブレットがあって、で今だったらモバイルバッテリーもそこで充電してとか、うん、いろいろ充電するものがあるでしょ、
はい、
それらを一個一個充電器とケーブルとスマートフォン内タブレットを置いとくと、まず面積としても大きく取っちゃうでしょ。
そうですね、
まあ、重ねない限り、
うん、
なんでこのコロニーはそれを思いつくところで言うと、食器洗った後にお皿を、
うん
置いとくようなイメージ、はいはい、ほら水切りの中にさ段があってさ皿を縦にこう並べていけるじゃん、
はい、
まあ、ああいうちょっとイメージなんだけれども、うん、これもねウェブページ見てもらうと一目瞭然なんですが、うん、デバイスを縦に並べておけるので収納効率が高いんですよね、
うん、
まとめておけるから。でポイントとしてはケーブルと充電器をトレイの下に埋められるようなんですね、
うん、
で上のトレイが横に回転する機構になっていて、ケーブルを挿すときにはスライドさせて下からケーブルを出してガチャッと挿して充電する、それを持っていくときにはそれをスライドさせてまたケーブルをしまっておくと、
うん、
ケーブルが見えない状態で置けると。でさっき言ったようなその横スライドする
。はいはいはいはい。
でさっき言ったようにこの樹脂とさっきの仕上げによって、うん、ケーブルさえ見えてなければこれだけ置いてあると結構質感がいい置物なんですよ、
うん、
なのでケーブルが見えず充電器も見えず下に埋まってるんだけれども上にいろいろそのデバイスを充電できるものが置けて使ってない時にはしまえる、
うん、
これは結構本当に僕もすごい欲しかったし、まあ実際問題、うん、今僕が自分で使っているニュアンス製品として、
うん、
1個目はフリップホルダーって前回お話しした、はいはい、あの名刺入れ、
はい、
それから ペントレイも使ってます、
うん、
でフリップボックス、
はい、
フリップ三兄弟を使ってます、
うん、
フリップボックスはもう結構あの大量に試作の時にいろんな生地を試したんだけれども、うん、その時に作ったサンプルをたくさん持って帰っていて、うん、家で靴下入れとかパンツ入れとかほらスタックがやっぱできるからいいんだね、はいはい、それで使ったりしてて、そうだな、キーパーはちょっと正直あのコロニーがあると実はキーパーってあんまりいらないんですよ。
確かにちょっと発想は似てますもんね。
そう、あっちは机の上にポンって充電するものを置いた上でケーブル来たらっていう話なんだけれども、うん、コロニーがあるとそもそもケーブルここにあるからあの落ちないんでね、うんっていう意味でキャディは普通に使ってるしコロニーも今も使ってる。ちょっと全体の総括にも近くなっちゃうんだけれども電気を通らないからテクノロジーに左右されないでずっと使えるんだよね。例えばそのモバイルバッテリーって正直何回もバッテリーを充電して放電すると使えなくなっちゃうんだよね。スマホとかもそうでしょ、
うん、
何年かするともう使えなくなっちゃう、
うん、
もちろん中身を交換すればね使えるんだけれどもさすがにモバイルバッテリーの中身のバッテリーを交換して使い続けるってあんま聞いたことないじゃん。
そうですね。
充電器だってどんどんほら高速充電とか、
うん、
テクノロジーが良くなってっちゃうし、まあその最たるものとしてニュアンスネオだって、
うん、
やっぱり使い続けられないんだよ何年も、
うんうん、
だけどこっちの製品っていうのはずっと使い続けられる。
確かに、
うん、通電してないから、
うん、
テクノロジーがなんかこう影響しないから、
うん、
っていうことで長く使える製品という意味では僕もさっき言った通りほぼ全てで、さっきのキーパーシリーズはこのコロニーがある場合は正直いらないので使ってないっていう感じなんだけれども、うん、まあみんな使ってるというところで、うん、いやコロニーもすごいいい製品ですね。次が最後ですね。ベース、
はい、
これはですね机です。
はい、
プロダクトデザイナーはみんな一回は椅子作るらしいんですよ。
うん、
椅子ってやっぱりねすごいデザインとかつ大きいのでフラッグシッププロダクトになりやすいのと、
はい、
うん、なんか学校とかなんかそういう修行時代には大体なんかみんなやるらしいっすね、う
ん、高いのめっちゃ高いっすもんね。
ああそうだね。デジタルライフはねスマートフォンが中心だったと思うんだけれども、
うん、
仕事してく上でじゃあ何が中心のものかって言った時に、
うん、
デスク、
うん、
やっぱ仕事するっつってデスクない場合ってあんまりない。
まあそうですね。
もちろんねラップトップ PC っていうだけに、うん、あの膝の上、
うん、
でノートパソコンを開いてできなくはないけど、
うん、
基本的には一時的な話でずっとそれでやってますっていう人あんまりないよね。配線も使いづらいしね、
はい、
なんで、
はい、
中心はデスクだよねっていうことがあったのでデスクを作ろうという風になったんですね、
うん、
というのがこのベースという製品ですと。まあ当然ですが我々がテントと僕で作っていく上でただのデスクを作るわけが
そうですね
というところがありまして
、はい、
名前がベースって言ってるのは
基地なんですか。
キッチよりは基本、
はい、あ基本の方なんですね。
うん、なんでかっていうとこれはアクセサリーがいろいろあるデスクなんで机だけでももちろん使えるんだけれどもアクセサリーをいろいろ追加することでいろんな使い方ができるっていうのがこの製品なんですね。ちょっとね毎回申し訳ないんですけれどもやっぱり製品ページを見てもらうのが一番分かりやすいんですが、まず基本の机としては非常にシンプルな4本の足が並んで天板があるという形なんですけれども、まずね1個目これ 分かる人にしか分からないかもしれないんですけれども、こういう構造の机って実はあんまないんですよ。
確かに。
何がないかっていうと、渡りがない。渡りって要は4本の足をそのまんまそれだけで立たせてるのってほぼなくって、基本的には足と足の間に棒なのか、
はいはいはい、
板なのか、
強度を上げるために、
それがないとちゃんと立たないし、
はい、
なんですけどこいつはしっかり立つ、
うん、
かつちゃんと耐荷重、
うん、
40キロまでちゃんと持つっていうですねいう剛性が出てるというのがポイントなんですね。なんでそれができるかっていうと、
はい、
これもね製品ページを見てもらうしかないんだけれども、木の板は実はこれ1枚じゃなくて2枚なんですよ、
うんうんうん、
天板がで、はい、真ん中に金属を挟み込んでるんです、
うんうんうん、
これ金属で囲まれてるんです、
うん、
木だけだと出せない剛性を金属でしっかり取ってるんです。
なるほど。
下から見ないと分かんないんですけれども、この足はこの足のサイズだけで上に止まってんじゃなくって、板がちゃんとあってそこに止まってるんですよ、うんうん、なので剛性が出てる、
うんうんうん、
で金属はもともと意味があって金属で挟んでるんだけれども、それがこのアクセサリーシステムなんですよ、うん、で周りにアクセサリーがいろいろあります、
うん、
1個目はそのカップホルダー、
はいはいはい、
このアクセサリーは実はマグネットがついていて、ガチャンってマグネットでつくようになってる、う
ん、自分の好きなところに
そう
ホルダーをつけれるんですね、
はい、で上下方向はもう絶対外れないようになってて、うん、で横方向は斜めにやるとマグネットなんで外れるようになってる、
うん、
なんで自分の好きなところに、まあ、カップホルダーでも、
うん、
まあ、ケーブルホルダーは前回お話ししたケーブルを保持するようなやつみたいなのがあったり、パーティションがあったりとか、あとはドキュメントホルダーみたいなのがあったりっていう風に、全方向をそのアクセサリーで自分の好きなところに好きなものを追加できる、
うん、
まあ、フックなんかだったら写真ではヘッドホンを引っ掛けてますけれども、うん、バッグを引っ掛けるっていうこともできたりとかっていうことで、自分の好きな形に仕上げていくことができる、
うんうん、
そうするとデスクって例えばヘッドホン持ってた場合、
うん、
机に来てヘッドホンどこに置くのってなるじゃない。
上にポンって置いちゃいますよね。
そうで上にポンって置くと机を占有しちゃうんだよね、
う
ん、
そうですね。
例えばじゃあコーヒーなり、まあ紅茶でもいいけれども、
うん、
水でもいいけれども、
うん、
まあ何かしらねドリンクを飲むとき、うん、普通はデスクの上に置くよね、
うん、
本当はなんか他のことに使うはずのデスクを使っちゃうわけだよね、
うん、そうですよね。
かつこぼす可能性あるよ。
そうですね。
当たったら。だけどこれはデスクの外側にカップホルダーがあるので、うん、机を占有せずに、かつこの形式だったら当たってこぼれないでしょ絶対。
うん、確かに。
っていうことで机としてずっとちゃんと使えるようにしよう、
うん、
ドキュメントホルダーっていうのもこれもね写真見ていただかないとなかなか想像つかないと思うんだけど、デスクの横に縦方向に書類を入れられるようになってるんだよね。
あ、はいはいはいはいはいはい、はい、
そうすると普通書類ってデスクの上に横置きで積んでっちゃうよ、
はい、
そうすると A4 だったら A4 分まずデスクを使えなくなる。
取っちゃいますね。
だからこれはそれを外側の横に入れられるようにできる。
ほうほうほう。
なので机は占有せずに書類は横にある。しかもこれパッと開いて開けられるようになってるので出しやすい。かつ一応製品ページにも書いてるけど MacBook をここに置けるので、
うん、
そうすると MacBook もデスクの上に閉じて置いといて、うん、ディスプレイにつなぐみたいなこともできるんだけど、うん、そういう時にもう MacBook 邪魔なんでここにしまっておく、
うん、
デスクをずっと綺麗に使える領域をキープしておけるっていうのがこのベースのポイントなんですね。そして好きな場所に 好きなアクセサリーをつけられる。
机の上が汚くなるのって物が置き出してどんどんこう積み上がっていくから。
そう。だから基本的にはさっき言ったみたく、うん、ヘッドホンがあったりドリンクがあったり、うん、書類があったりっていうことでなっちゃうよね、
うん、
であとさっきのやっぱりケーブルもやっぱりポロンと落ちちゃうっていうのもあるので、うん、この製品としてアクセサリーが最初から好きなものをいろいろ用意してカスタマイズできるっていうのがポイントなんですね、
うん、
はい。まあ、なかなかこれは難しいですけれども、まあ、今までのデスクにはない全く新しい構造になっているし、うん、でも見た目はすごいシンプル、
うん、
もうゴテゴテしてない。でさっき言ったように渡りがないのでどの方向に置いてもいいね。
あ、確かに。
普通は奥行きだけに渡りがあって、はい、で前後に渡りがある感じなんで、うん、人が座る場所限られてるんだよね、
うん、
この方向にしか座れない。だからこれは何もないんで自由。最後、はい、これだけは実は日本製です。
へえ。
まあ日本でしか本当に作れなくって金属を木で挟んでるって話をしたと思うんですけれども、
はい、
そこに金属にそのレールがあって、
はい、
でそこにアクセサリーをねマグネットでガチャッとつけるんですけれども、
はい、
その上下方向はデコボコのね、
はい、
そのヘコと凸があって、はい、そこがぴったりはまることでその上下にガタガタずれなくなるんだけれども、はいはい、この精度を出すのが中国ではできないし、はい、まあやりたくない、不良品が多くなっちゃうんでっていうのでできないってなった時に、
はい、
新潟に金属加工の町がありました。
燕三条。
そう、燕三条、ね。
はいはいはい、はい、
で。そこで、金属加工をやってもらって、高い精度を持って仕上げていただいて、できたのがこのベース。まあ実際、机としては、この金属部分と、で、木の板は2枚の薄い板だけなんで、家具屋さんじゃなくても、まあ作ろうと思えば作れるんですね。
うん、
っていうのもあって、普通は家具作ってるとこじゃないところなんですけれども、そこにお願いして金属加工をしてもらって作り上げたのがこれで、まあ完全なる日本製の、
うん、いうところですね。いいですね。なんか日本じゃないと作れないっていうのは嬉しいですね。なんか
そうなんですよ。ちょっと昔の昔にね、次元シリーズっていうのをやりましたけれども、うん、あの時も金型の加工が日本でしかできないとかね、うん、っていう話をしたと思うんですけれども、これも日本でしかできない制度をしっかり取らないといけないっていうもので、うん、特にねこれは工業製品と言いつつも結構手でやるところが大きいので、金型でね金属作るわけじゃないので、そこら辺が中国では一番やりたくないやつなんです、ね、手作業っていうのがねっていうところで、このベースは完全なる日本製で仕上げた製品になります。
うんうん、
というところで、製品のお話をしまして、はい、ニュアンス製品みんなね、今までも全部そうだったんですけど、まあ、このこだわりとかデザインでいろいろありつつも実はシンプルに仕上がってるっていうところもあって、デザイン賞はたくさん、取ることができました、うん、ニュアンスネオンの時みたいなねベスト100とかゴールドアワードまではいかなかったんですけれども、うん、ほとんどのデザイン賞は受賞するという形で評価もいただきつつ、まあ一番売れたのはやはり名刺入れですね。1980円ぐらいだったんで、うん、値段も安いっていうのもあったんですけれども、まあ、雑貨屋さんとか一個日比谷ミッドタウンがオープンする頃で、
はい、
1階にあのレクサスのショールームがあるんですけれども、はい、ちょっと僕最近行ってないんでどんな感じか今わかんないんですけど、そこで仕事関係の小物を売るっていうなんかこう期間があって、
はい、で
そこに置かしてもらったんだけれども、
レクサスで売ってたんですか。じゃあ
そう、
す
んごい売れたの。ただ結局、はい、イメージがレクサス買う人は本当はもっとコード版とか、
うん、あ
そういうすごい革素材の名刺入れだけど3万円ぐらいしますみたいなのを売るべきだっていう話になって、 値段は1980円だから、こっちは。あの別に質感とかいいんだよ。うん、めちゃいいんだけれども、うん。っていうので、売れてたのに、販売終了になっちゃったんだよね。
もうむしろ売れすぎちゃって、イメージ変えちゃうと。
そう。安いのが売れちゃって、うん、彼らとしては良くない。
うん。なるほどね。
はい、で、まあ一番苦戦したのは、デスクですね。ガジローも思い返してもらえれば、人生のうちにデスク買うのって何回ありますか？
いや、ないっすよね、ほとんど。
ないでしょ。
本当に。うん。
うん。そのなんか、社会人になったとかね。
うん。
結婚したかなんかで家ね、うん、新しく移り住んだとかっていう時以外に、ちょこちょこ買うもんじゃないじゃん。
うん。
基本的にデスクって、あるものだから、買う時には、そのデスクが壊れたとか、そういうのがない限り、うん、なかなか次の買おうってならないんだよね。
うんうんうん。
なんで、デスクってもともとあんま売れる製品じゃない。
で
なおかつ、我々はその、家具メーカーでもなかったから、この家具を売る流通を知らないんだよね。
うん、
なんで、今までお付き合いあった雑貨店とか、そういったとこにも置いてもらうんだけれども、これまた難しいのが、デスクってでかいじゃん。だから、お店のスペースを取りすぎて、そんなに置けないんだよね。
うん、
なんで、展示できたの多分ね、最初で5店舗とか、もうちょっといったぐらい、うん。こういうのって見ないと買わないじゃん。うん。うん、なかなか売るのは難しかったですね。うん、一番使ってんのトリニティの社内だったからね社内ではみんなこれで使ってたからね。
はいはいはい。
まあさすがに自分たちで作ったものを自分たちで使わないっていうことがありえないんでね。
まあそうですね。
まあみんなデスクにフリップボックスとか、まあベースとか、うん、そういったものをみんなで使いながらだったけどね、
うんうん。
はい。なんでベースは苦戦したけれども、アマゾンだネットのガジェット系で売れたのはコロニー。マルチ充電台ね。
うん、はいはい。
はすごく売れましたね。という形で、ニュアンスのワークライフシリーズっていうのが、テクノロジーはあんまりないんだけれども、さっき言ったように、今でも使っているのはこのシリーズであるっていうことは、なんか普遍な製品を作り上げられたのかなと思います。
うん、なんかこれ一番冒頭の方に、トリンティがうまくいった要素は、はい、みたいな質問してた中で、
うん、
僕印象残ってるのがこの作った人と売る人、はい、営業とかで、
はい、
が一緒だから説明しきれるんだみたいな、
はいはいはい、
とか、
はいはいはい、
営業の会議で出たのをすぐにその場であそれだったらできますよとかいう話ができるから、
はいはい、
こうどんどん商談がうまくいくみたいな、
はい、
それのなんか最たるを実際に今ずっと見させてもらったみたいな気がして、一個一個の製品このクオリティで細かく細かくこだわりを説明できたら、それは確かにバイヤーの人もおおちょっと面白いなってなりますもんね。
そうでしょ
う、うん、
結局やっぱ自分が大好きで自分も使ってて、
うん、
いいでしょってやっぱり言うものは伝わり方は違うよね、
うん
うん、自分では使ってないんですけどねっていうものをね、うん、言われてもっていう風になるじゃない、うん、
確かに、
うん、ということでニュアンスのワークライフシリーズ製品から来たんですけれども、最後のところで言うと、この次にね、僕はまたどうしても作りたいものができて、うん、そちらにシフトしていったあたりで、ニュアンスの、まあ、次のシリーズなんか作ろうっていう風に、まあ、話がいかなくて、でニュアンスとしての新製品はここで終了になりました。
うーん、
すごく正直に言うとワークライフ以外にニュアンスとしてすごく作りたいシリーズがあんまりなかった。
そうっすよね。ちょっと僕テントさんはお会いしたことないんでは分かんないですけど、うん、ホッシーさんがやっぱり仕事中心の生活やったんかなってこれ話聞いてて、
あーまあでも、ほら、トリニティで作るには、さすがにデジタルライフ、キーではあるんで、仕事してるっていうのが、まあ、キーでね、あってっていうのはあるけれども、例えば、こういう靴が欲しいから、靴作ろうっていうのは、さすがにちょっと範疇から外れすぎてるところがあるんで、そうすると、充電器だなんだとか、バッテリーだみたいなね、 ちょっと通電するものはやりつつ、まあ携帯はまあさすがにもう作れないねってなって、でワークライフで仕事の周りやると、他にトリニティのデジタルライフを豊かにするっていうのの範疇で製品の1、2個あったとしてもよ、
うんうん、
あのなんかこうシリーズが思いつかなかったし、ちょうど他の企画を始めてしまったので、ニュアンスとしてはここで終了になってしまったと、うん、次のシリーズもニュアンスではないけれどもデザインはテントっていう形ではやってるんですけれども、うん、一旦ニュアンスというブランドはここで終了になります。というわけでいろいろねニュアンスはやっぱ思い入れが強いブランドだったんで、はい、うん、長々と回を重ねてやってきましたけれども、
うん、
一旦ここで区切りとなりつつ、
うん、
ちょっと今までずっとブランドストーリーの話をしてきたんで、うん、まだ実はねブランドストーリーあるんですけれども、
うん、
まあさすがにちょっと長いなっていうのもあるんで、来週ぐらい少しね違う話題でやりたいなと思いますんで、ご期待いただけると嬉しいです。
それはそれでちょっと楽しみですね。
というわけでまた来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。